Podcast show Yakuza Hang Ten。
はい、どうもこんにちは。第15回目のヤクザイハンテンです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
自分は今日はあれですね、奥さんと子供が出かけてたんで、
はい、
めちゃくちゃ独身に戻ったような一日を今謳歌してました。
ああ、なるほど
ですね。独身っていうか、あれですね、何をしてたかっていうと、
はいはい、
本当
は
あんまよろしくないんですけど、
はい、
今日はもうあれですね、あのスーパー銭湯に行ってきましたね、自分は。
スーパー銭湯ですか。スーパー銭湯、我々が住んでるあれですね、あのその、地方自治体にスーパー銭湯、
スーパー銭湯一応ですね、けあのなんですかね、こう、はい、チェーンがチェーンというか全国展開してる、
はいはいはい、
まあ、温泉施設みたいなのにちょっと行ってきて。
はいはいはい。
で、やっぱでも気をつけ、一応なんかこうマスクしながらサウナとか入ってる人も結構自分以外にもいましたね。
あ、本当ですか。
本当、まあそもそもじゃあ来るなよって話なんですけど、マスクしてもらって。
まあそうですね。
え、よかったですね。
はい。
だからそのこの今日のスタートの時間までなんかこう微妙に時間を空いてたんで、はい、YouTube でも見ようかなと思ったら気絶してましたね。
まあちょうどあれだったんですけど、もう体もあのまあ人間ってあの体温が上がってる状態からこう緩やかに下がっていくときに、はい、非常にあの寝つきやすくなるっていうことで、まあメラトニンが出るんですね、睡眠ホルモンですね。
今朝はなんかこの変わったことあります？出囃子というか。
出囃子ですか？変わったこと、まあまあ、あんまり変わってないというか、あんまり変わってないというか、まあ、あの、あれですね、まあ、あの、体調自体はだいぶ、あの、良くなってきましたというか、まあ、いろいろと、あの、対策を施していった結果、あの、はい、まあ、あの、生活がしやすくなりましたというか。
ああ。ライフ、オブ、ん？LOC、ライクオリティオブライフですかね。
クオリティオブライフとか、あの、
言ったりします
よね。最近は、あの、ウェルビーイングとか
言います、ね。ああ、言いますね。うん、それを上げるのが一番ですよね。
まあ、そうですね。あの、なんだろうな、なんか、結局、何のために生きてるんですか、とかいうことで、なんか、まあ、話として、まあ、例えば、なんか、結局、なんでしょう、まあ、あの、まあ、公務員になってなんか安定した収入を得るんだとかいうのを考えたとしても、多分あの霞が関の官僚とかになっていたもう、あのもう30代後半ぐらいまで、もう、あれですよね、もうあの労働基準法無視のものすごいブラックな環境でも家にも帰れないみたいな、ことになったりもするんで。
そうですよね。だからすごいあれですよね、人材が減ってるみたいなこと聞きますよね。
あ、そうですね。まあ、今回の、まあ、新型肺炎に関する、まあ、あれですね。まあ、なかなか、その行政というよりか、まあ、あの、まあ、行政組織ですから、まあ、トップダウンで動くんですが、まあ、その、どちらかというと、もうトップの方に愛想をつかしてうんざりして、もう優秀な人間からどんどん辞めていってるような感じじゃないですかね。
うん、まあ、その時代によってその変わってくるんでしょうね、その、よかった、その、なんていうんですかね、目指すところみたいな。
ああ、そうですよね、だから。
いや、その中でやっぱりその変わっていかないものは取り残されるというか。
まあ、前に誰か言ったのが、なんかね、あの結局、例えばあの100年前の日本から、今も変わらず、結局なんか、残って続いてるものっていうのは、
はい、
まあなんか、あ、まあ悪いものであることも多いけど、なんか結局なんか、なんでしょうね、どちらかというといいから、いいというか、まあ、メリットがあるから、続いてるものが多いというかね、なんかそういう話もありましたね。
残ってる、はい。
はい、長く続いてるものには、まあ、それなりに理由があるみたいな。
なるほどですね。そう。 じゃああれですか、やっぱその公務員制度もそういう雇用が保障されるっていうその絶対的な安心、やっぱ求め、安心っていうそのメリットもありますからね。
うん、まあそうですね。まあ公務員は、あれなんで、まあよく言われたのが、その、なんでしょうね。だからその、まあみんなが公務員結局目指し始めたのって多分、バブル崩壊して、
うん、
ものすごいね、民間企業の、所得がどんどん右肩下がり、もう今後30年下がり続けてみたいになっていくに従って、
うん、
より公務員への、みんなが目指すようないわゆるまあ、公務員志向みたいな強くなったところはあると思っていてですね、うん、その80年代とかぐらいまでは割とその大学を出たりとかしても、なんだろう、そんな安い給料の仕事誰がやるんだみたいな感じで、公務員はみんな敬遠されていたわけですよね、
うん、
でそれがまあ90年代過ぎてから、まあ、公務員は安定みたいな考えが出たんですが、まあ、結局2000年からの、まあ、あれです。まあ、非正規雇用の拡大とかで、公務員もかなり、かなりというか、まあ、大半がもう、地方公務員なんかも、非正規化されてしまってですね、もう、月収9万円でもうフルタイムで働いて、
うん、
でも、なんか病気になって、なんか仕事ができなくなったら日当制だから、月収は0円になりますよ、みたいな感じの公務員だらけになったっていう感じですね。
まあそのあれですね、パソナとかの問題が絡んでくるんですけど、
そ,
そのちょっとそれを同時に思ってたのが、
はい、
ちょっとあれですよね、真面目に働くことに価値があんまりなくなってきてる時代のようなのかなと思いますよね。
ちゃんと多分ですね、その日本人が真面目だとか日本人は勤勉だとか、ですね、その日本人はこれまでも真面目だったんだっていうのは実は結構幻想かもしれないですよ、
う
んうん、みんなで作り上げてるだけのイメージで、その実際的な問題本当に真面目にやってるのかって言ったら、
うん、
何でしょうね、なんかその細かい数字を辻褄合わせるところだけを一生懸命やってて、
はい、
その法的なところとか結構めちゃくちゃだったりとか結構ひどいところは多かった感じがしますね。
なるほどですね。
で、なんでしょうね、だからその、その、まあ、公務員の話に戻るとですね、まあ、警察官も公務員なわけじゃないですか。
警察官の。
で、警察官というか、まあ、警察組織ですよ。で、
はい、
警察組織って何のためにいるのかって言ったら、まあ、小さい子のものが正義のためにいるんだとか言っちゃうんですけど、
うん、
結局、違法状態をなくすためですね。だから法を守らせるためにいるわけですよ。違法行為をした人間をどんどん取り締まって、まあ、令状を取ったら逮捕しますよ、みたいな、うん、現行犯だったら逮捕しますよ、みたいな、いわゆる、まあ、法って、いわゆる法って何かって言ったら、法律って、まあ、そもそも何かって言ったら、その、もう、人間のもう太古の、村ですよね。だからその縄文時代とかまで戻ると、その人間のその小さい集団の中で掟を犯したわけですよね。でその掟っていうのは何かっていうと、結局まあもう極端な言い方をすると、その、集合体を維持するための暴力なんです、
ね、暴力装置的な、
はい、暴力を使って、
はい、
いわゆる何でしょうね、秩序を作るわけですね。だからその、
うん、
まあ、法の起源はまあ基本的に何て言う、集団の中の暴力ですよ。で、現代の警察官っていう公務員自体はその法を守らせるため、だからその違法行為をした者をガンガン取り締まるみたいな話なんですが、
はい、
これ何でしょうね、なんか割とその公務員の給与について、そのよく分かってない人が、なんか公務員はもうお金をもらいすぎなんだ、どんどん公務員の給与を下げろなんてことを言うんですけど、
うん、
結構まあ今はどうか分からないんですけど、まあ昔、まあ、よく太陽国 に行くことがあったんですけど、
はい、
そうするとですね、一応太陽国ではですね、太陽国の中にいる外国人は、外出する際は必ずパスポートを常に携帯 していなければならないという法があるんですね。で、うん、これをですね、警察官とかに見つかるとですね、パスポートを持ってないじゃないかっていうことで逮捕されてしまうんですよ、取り締まられる。で、なんですけど、結局これ公務員、ちょっと今の、タイ警察の給与がどのくらいかはわからないんですけど、国のですね、公務員の給与をですね、下げていくとですね、ものすごい公務員の汚職が増えるんですね。公務員が賄賂を求めて不正をするとか横領をするとかですね、
うん、
で、その時、まあ、あったのが、その結局、まあ、それよくあるよって話でですね、明らかにその外国人みたいなのを、まあ、バンコク市内とかでターゲットにして警察官、まあ、タイ警察、法律警察の人間がいわゆるちょっとみたいな感じで声をかけて、まあ、パスポート見せろって言ってくるわけですよ、
はい、
で別にパスポートを持ってないなかったら、まあ、まずいんですけど、パスポート持ってなかったらどういう対応を警察するかっていうとですね、
はい、
賄賂払えって言ってくるんですよ。マネーで金出せって言ってくるんですよ、その警察、一人の警察官ですね。
その日本でいうところ その運転免許証不携帯みたいなことですか？
ああ、そうです、そうです。運転免許証不携帯。
持ってなかったら、後からその、持ってることを証明しに行けばいいんですけど、
はい。
別にその場では問題ないけれどもってことですよね。
はいはい。そうじゃなくても、もう日本でもしそういうことがあったらどういうことかっていうと、
はい。
あれですよ、運転免許不携帯で、例えば警察が、運転免許持ってないじゃないかって言った場合に、
はい、
じゃあその警察官が、まあ、男性警察官だったとしたら、じゃあ俺に今1万円渡してくれたら見逃すよって感じなんですよ。
おー、
うん、
そこでもう取引しちゃうんですね。
そこでもう取引なんですよ、
う
んうん、だからその結局なんかね、まあ、国によって、まあ、公務員の給与って結構ばらつきあると思うんですけど、まあ、結構その、まあ、十何年前のタイとか、
うん、
まあ、普通にいた時とかも、まあまあ、結構まあそういうの普通でみたいな感じで、まあ、あとは、まあ、例えば何でしょうね、まあ、空港でこう困っ、なんていうか、まあ、空港で、まあ、例えば公衆電話を使おうとしてて、こうしてたら何でしょうね、なんかこうけ、空港にいる警察官がやってきて、なんか携帯電話を取り出すから、
うん、
これ使えみたいに言ってくるんですよ。
はい、
で親切でこうしてくれるのかなって言って、ありがとうって言って、その携帯を使って電話かけるとですね、かけ終わった後に、こう金を出せって、金をよこせって、まあ、警察官に言ってくるんですよ。
おー、
うん、まあ、そういうのは結構、あれですね、日本から住んでたら、まあ、めちゃめちゃ多いというか、まあ、普通っていう感じではあるんです。うん、
そういうのもあれですね、そう、日本の常識でいくと、現地ではカモにされやすいってことですよね。
そうですね、まあ、日本の常識は、まあ、はっきりはそれめちゃめちゃ田舎のローカルルールなんで、よそ行ったら、うん、通用しないっすよみたいな。
そういうのありますよね、うん、そう、なんか警察で言うと、なんかその日本はその平和すぎて、
はいはい、
それこそその警察の人がなんかその基本的に暇らしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
そのやっぱ平和じゃないですか、基本的には。
まあそうですね。なんか
はい。車のそのスピード違反。
はいはいはい。
を取り締まるやつって、だいたい今そのカメラがすごいハイエンドで高かったんで。
はいはい。
高速道路ってだいたいどこに置いてあるっていうのが決まったんですよ。
オービスとかいうやつですかね。
そうです、オービスですね。
はいはい。
で、あれを、その、移動式にできることになって、新しい技術で。で、それを置いたんですけど。
はいはいはい。
で、そしたらそんなに検挙率が増えなかったってことで、
はい。
で、それだとその数字が出ないんで、新しくその予算を投入したのに数字が伸びなかったってことで、
はいはい。
めちゃくちゃその設置する回数を増やしたみたいで、
取り締まりを増や
だからその
した
警
んで
察
す
の
ね。
増やしてその、やっぱ検挙することがその成果につながる、成果っていうか、
はいはいはい。
出世につながるからですね。
ああ。
なんかその辺のシステムはちょっとどうなのかなって思いますよね。なんかその
まあ、
頑張りの方向が。
そうですね。まあ、だから、まあ、基本なんか、だから、正義じゃなくて、その、まあね、法っていう、まあ、道路交通法っていうルールがあって、それ違反した人ガンガン取り締まりますよ、なんですけど、なんですかね、まあ、その、違反した人じゃなくて、なんかその、取り締まることがもうノルマになってるから、なんか、いっぱい取り締まった方が優秀だよね、みたいなね。ちょっと、おかしくなってるところではあるんですが、それについての、まあ、一つの話でですね、実はですね、まあ、取り締まらなければならない理由もあったりはしてですね、街中の信号機とか、あとはガードレールとか、あるじゃないですか。で、あれは、そういう、交通違反の、取締金を集めて、それが予算なんですね。だから、
財源
結局、財源ですね。だから、その、交通違反がなくなった結局、ガードレールとか信号を更新できなくなりますとか、なんか、維持できなくなりますみたいなところはあるんです
なるほどですね。そういうからくりやったんですね。
ね。
あと、あれですね。ちょっと今話脱線するんですけど、
はい。
エピックとアップルが今、バチバチやってるじゃないですか。
あ、フォートナイトで
で、
す
その辺の、そうです。フォートナイトのランで、で、そのエピックがなんていうんですかね、プロパガンダで出した、1984の、アップルの CM を、そのパロディにしたっていうのをご覧になりました？
ああ、拝見しましたし、ちょっとリツイートしましたね、
ああ、そう
どう。
なんですか。で、それは、その当時はその IBM とアップルの
はいはい。
状況をそのパロディにしたわけじゃないですか。
はいはいはい。
その時のどういう感じだったのかなっていうのを聞きたいなと思ってて。
はいはいはい。
自分は後追いでその CM で見たぐらいだったんで。
あれがあった当時というか、あれがあった当時はですね、私は年齢的には、あれですよ、だからまだ、10歳未満ですから、
ああ、じゃあそんなにと、その、あれですね。
だからもう10歳未満とか、もう、なんでしょう、もう幼児とか、まあそういうくらいなんで、ちょっと私はもう、もうアップル社もコンピューターも全然知りませんよみたいな頃なんで、いやあれ自体何かっていうとですね、スティーブ・ジョブズがですね、マッキントッシュの、プロモーションのために、あれは確かスーパーボールですかね、スーパーボールの時に、CM として確か入れられたんですね。で、あれ自体は、1984、ジョージ・オーウェルの、あれを下敷きにしてますよね。で、要するに、IBM は当時なんて呼ばれてたかっていうと、ジョージ・オーウェルの中での、いわゆるその支配者が、ビッ
ビッ
ググ ブ
ブ
ララ
ザー。
ザーだったんですけど、まあ、IBM って、いわゆるね、ロゴが青いじゃないですか。
多いです
で、
ね。
と、はい。で、当時の、まあ、商用コンピューターですね。ビジネスのコンピューティングをほぼ IBM が独占してたんですね。で、まあ、巨大な像と言われて。で、それで、まあ、ビッグブルーって呼ばれてたんですね。IBM のこと。で、そのビッグブルーと、おそらく、まあ、ビッグブラザーを多少もじってるところがあって、まあ、それに洗脳されてる人々がガーッと並んでいて、まあ、あれ自体は、ジョブズは、エイリアンの監督ですよ。リドリー・スコットさ
リ
ん
ゼリスコットですね。
に依頼して、CM 自体を作ってですね、いわゆるもう、ビッグブルー、ビッグブラザーによって、もう、支配された管理社会を、 もうアップル社マッキントッシュがぶっ壊すんだみたいな、そんなイノビなんでしょうね。まあそういう革命者みたいな、そういう我々はこういうスタンスなんだみたいなのをあれでアピールしたんですが、うん、今やもうアップル社自体がもう巨大な像になりすぎてっていう感じなんです
ね。立場がもう完全に当時の IBM と同化してるってことですよね、
はい、そうですね。だからそのアップル社自体は確か、スティーブ・ジョブズが戻った後に、1997年に初代の iMac を、ジョナサン・アイブを中心としたデザインでデザインして、まあ、売り出して、まあ、世界中でヒットさせた後にですね、はい、まだ MacOS X、OS X が出る前に、その、なんか、もうソニーはバイオを売り出してたんですよ。Windows PC ですね。ソニーブランドのバイオを売り出していて、割となんでしょうね、そのなんかちょっとそういうデザインとか、インテリアとかなんかそういうのにこだわりがあるような、人がですね、割とそのバイオを当時選んでいたんですが、
はい、
そのスティーブ・ジョブズはそのソニーのバイオに MacOS を搭載してほしいみたいな。まあ、初期ですね、2000年代前、90年代後半とかですね、まあ、それなんか交渉したとかしないとかっていうみたいな話
が水面下だった、
はい、ただまあなんかまあそれはまあソニーの方からまあ当時はあれですよね、だからそのもうまあソニーの方が大企業みたいな感じだったんで、まあ蹴られたみたいなような、まあそんな話があるのかないのかみたいな噂話で存在はしてるんですけど、うん、
まあそういう、いろんなのがあったっていう経緯があるんですね。じゃあ、その当時も、今も。
そうですね。
なかなか。でもなんか、いろんな記事が今出てますけど、どっちもどっちな感じがしますね。どっちが悪いっていうことを、なんかその、一極端っていうふうには片付けられなさそうな。
そうですね。だから、これ本当思うのが、その、はい、昔、その、特に、その、ね、地方で我々が住んでる自治体だと、その、あれですよ、その、県庁所在地で、民放局が2つしかないような状況で、で、地上波、要するに3局しかないような状況で、
うん、
かつ、もう新聞しか撮ってませんよ、みたいな、ね、もう新聞も撮ってませんよ、みたいな、人だとですよ、もう、簡単に洗脳されますよね。今の、こういうメディアの状況で、まあ、いろいろな、ソースをチェックできるようなのと比較すると、うん、もうその時はなんか、なんて言うんでしょうね、その、例えばその、いわゆる、そのね、東京の方にある、まあいろいろ、まあテレビ局ありますけど、まあそこの、まあニュースを、まあ地方局で流すことによって、なんかそれで世界のことを報じているから、それの、うん、その、世界のニュースを、テレビでチェックしている私はなんか世界のことを分かっているんだみたいに結構錯覚しちゃってる人がすごい多かったんじゃないかなっていう気がしますよね。うん、だからその、結局そのね、先ほど話した、まあエピックの話も、その発信するメディアの結局ポジションでも全然変わりますよみたいな話ではあるんですよね。うん、だからその結局まあニュースはまあお互いっていうかまあもう違うもう新聞の話になっても新聞1紙だけ取ってたらダメっていう話でもう新聞4紙ぐらい取ってないとそれ新聞読んでたらもうただ洗脳されちゃいますよみたいな話、
うん、あ確かにそうですね。いやでもこれちょうどその例えばそのよく学生とかってまあ小学校中学校なんかニュースを読みなさいとかって言われるじゃないですか。
ああありましたね。はい、
でそのどういう時代の流れかをその、
うん、
って言われるわけじゃないですか。
はい、
でもこれでその今のそのエピックゲームからその派生していっていろんなことを調べるってめちゃくちゃいいその勉強材料ですよね。
うん、
そのエピックのその、まあ、 投資のテンセントが絡んで米中その貿易摩擦だったり、その独禁法だったり、はいはい、めちゃくちゃその情報、なんていうんですかね、多岐にわたるわけじゃないですか。
はい。
ここ、その、その二人のバトルのその背景といいますか。
はい。
だから、これをきっかけになんかそこから、その、まあ、ただのその、フォートナイト遊んでた子たちも、なんかこう、いろいろなんか世界分かっていく、うん、分かっていくみたいな、
うん。
なんか物語があるといいですね。
なんかもしかしたら、そういうふうにニュースを分析して、
うん、
あ、こういう関係でこうなってるんだって考えるとですよ。はい、要するに、そこには何でしょうね、まあ、小説とは言わないけど、まあ、ストーリーがあるわけじゃないですか。
はい。
こちらの立場、があってこちらの立場の人がいてで、
うん、
それでまあこういう問題が起きてるんだみたいなんで、
うん、
多分そういうあれですね。だからそのいわゆるその小学校の社会とか でもですよ、はい、その歴史とか割とその今までその日本の社会科とかで教えるけど、結局例えば1603年、徳川幕府誕生みたいに。で、1603年徳川幕府で覚えるんだ。だと、それも、ただなんか、これこれがあった。それは何年っていう、もうそれ暗記するだけなんで、めちゃめちゃ面白くないじゃないですか。うん、
確かに。
で、そういうふうに、現実の、なんでしょうね、その、まあ、その、エピックゲームの、この、今回の流れのことが、いわゆるその、世界史に残るかはわかりませんけど、
うん。
結局、まあ、そういう、なんでしょうね。まあ、その、世界史であるとか、日本史に、いわゆる書かれている情報っていうのは、まあ、こういうふうな物語があって起きたんだっていうのが理解できると、
うん、
その、まあ、いわゆる、まあ、その、小学校、中学校とか、まあ、高校生とかね、まあ、生徒の人たちですよね。非常に、まあ、その、社会科とかで、日本史および世界史を、まあ、見る目が非常に変わるんじゃないかなみたいな気がしますね。
うん、ですよね。そのもしかしたら100年後あれですね、
はい、
社会科の教科書とか2020年フォートナイトの乱って載ってたら胸熱です、はい、いやどうかな、あっさりやられどっちかが折れたり、
はい、
そこまで盛り上がらない可能性も、
はい。
まあ、それ時代、後から検証してみないと分かんないですけどね。そればっかりは。
なんか、あとはなんか結構その、あれなんですね。まあ、社会科の教科書ではないけど、その、割とたくさん出回ってる本に書かれてる事実が、実はその間違った情報がものすごく本に書かれまくって広まりすぎたことによって、
うん、
間違った歴史が広まってしまったこととかも結構あるんですよ。まあ結構近代の例えばコンピューターの歴史で言うとですよ、うん、その世界初のコンピューターなんて言うと、はい、もう昔はっていうかまあエニアックとか言われたけど、それエニアックは間違いで、うん、
はい、
コンピューターの1号機は ABC なわけじゃないですか。だからその、うん、そういった間違った情報が結構、なんでしょうね、一旦広まるともう止まらなくなるっていうのはありますよね。
なるほどですね。その間違って、最近だと、まあ、そういうデマとかっていうんですか？
あ、デマとか、あとはまあ、最近だと、そのね、報道のことを指して言うから、まあ、トランプ政権誕生前後からは、まあ、フェイクニュース。っていう言葉が盛んにまあ一般化しましたね。
うん。まあでもいつ自分もその、あ、それこそありましたよ。その、何でしたっけ、俺、この間リツイートしたんですけど、
はいはい。
なんかどっかの国の言葉には、
はい。
なんかその本とかを所有するっていう単語がないみたいな。
ああ、それ、確か、同僚さんのリツイート、
リツイート
を拝見して、
はい、
アフリカの言語じゃなかった
ですか？なんかそうですね。スワヒリ語には、ですね、なんかそんな。
ああ、スワヒリ語ですね。
なんかそれありましたよね。
はい、で、はい
はいはい、いいなと思ってリツイートしたら、いや、そんなことないよ、みたいなことを、リツイートで見て、慌てて俺、 あれですね、リツイート消して、
ああ、はい。
あれちょっとまた後で。
はいはい。
だから人のこと本当に笑えないですよね。
うん。
自分もそういうデマに加担してしまってるんで。
うん。
何でした
っけ？だからまあ、そこは一つはなんかね、なんでしょうね、なんかツイッターのタイムラインをただ、追ってなんかいろんな情報が入ってくるから自分がいろいろ白色になった気になることの危うさかもしれないですね。なんかその、まあだからある YouTuber であるとか、うん、あるね、なんかそのフォロワーの多いインフルエンサーが発信した、うん、してた情報とかがね、まあほとんどデタラメだったみたいなことはあるんで、なんか一つはそこは、きちんと、まあ、高校とかなり、まあ大学まで行ってなんか勉強、きちんとね、まあ、刊物とか言いますけど、まあ、古い本とかしっかり読んで、なんか勉強して、うん、まあ、その、ツイッターとかで流れてるのは、結局何かって言ったら、あくまで情報に過ぎないわけで、知識にはなってないので、うん、その、きちんと、大学などで、まあ、学問を学んで、うん、自分の中に体系的な知識をつく、構築していく、そこが重要性かもしれないです、
ね。うん。一応これ、自戒を込めて、そのソースを、今。
はい。
見つけたんですけど、
はいはいはい、
そのオイシックスの多分これは藤田さんかな、
はいはいはいはい、
が、まあ、ツイートでスワヒリ語には持つ所有するという意味を表す言葉がない、私は本を持っていると日本人や欧米人が言うところをスワヒリ語では本は私、はい、私は本と共にいる、本私と本とが共にいるという、私たちが所有の観念で捉える関係をスワヒリ語では共存の観念で表すのであるって言い切ってるんですけど、
はいはい、
まあそんなことはないっていう。まあ文法の構造の 理解の認識が間違ってただけで、
うん、
私のっていうその文法構造では、
はい
は
い
まあ、実際あるので、
はい、
本当これはあれですね、ちょっと恥ずかしいけど、ちゃんとこういう、リツイートするときもなんか一回自分の中で確認した方がいいですね。
あ、そうですね。ファクトチェック、それ重要性ですね。このポッドキャストの配信についても、まあ、ファクトチェック、ね、うん、まあ、アップロード前にするわけなんですけど、まあ、そこが結構大切なのかなっていうか、まあ、ね、人によっては、なんでしょうね。まあ、その、誰かが言ってるからこれは本当なんだって、もう完全に、まあ、それを信じてしまう人も多いわけなんで、そこが、なんか発信というか、まあ、その、ツイッター上においても、なんかリツイートする人間のなんかその責任があるかもしれないですよね。
うん。いや、ちょっと、これは気をつけなあかんですね。あとは、
じゃあなんか、トピックいきますか。
そうですね。そして自分、あれですね、今朝のアマゾンが先か、
はい、
僕のそのお迎えが先かどっちか分かんないですけど、
はいはい、
今あれですか、じゃあ1個目はその、豆苗をペットボトル栽培始めたんですか。
そうですね。
これ今写真ありますけど、
はい、
じゃああれなんですね、キットとかじゃなくて、
はい、
完全にその、なんて言ったらいいですかね。
はい。
買ってきた、その、ほとんどその DIY ってことですよね。
ああ、これ DIY ですね。だからその、ですね、これ、豆苗自体、栽培始めてる、まあ、生まれて初めてなんですけど、
はい、
まあ、スーパーで、まあ、というか、まあ、豆苗を買ったのが生まれて初めてだったんですね。
うん、
で、それで、あ、豆苗ってこういうものがあって、あ、こういうふうに、こういうのがあってというか、まあ、食べたことはあったんですけど、
はい、
あ、こういうふうに売られてるんだなと思って、で、値段がえらい安くてですね、はい、確か、特価99円って書かれていて、
うん、
で、なんか、まあ、工場でおそらく量産されているので、ビニール、はい、なんていうんですかね、まあ、ビニールというか、まあ、ビニール、プラスチックバッグですね。に、はい、もう梱包されて、パッケージもデザインされて、なんかいろいろプリントされたので売られてたんですけど、
うん、
それで、まあ、非常に、まあ、安くていいなと思って、で、これで、緑色の野菜が取れると思ってですね。
うん、
で裏をよく見ると、上の部分をなんかカットして使った後に、なんかその、下の根っこの部分を、適量の、なんていうんですか、水を張れる容器に、飲用水を張って入れて、光が当たる室内に置いて、1日に1回か2回水を変えて、1週間ほどで、また、収穫ができますよって書いてあったんで、あ、これはいいと思ってですね。で、
うん、
これ、まあ、画像なんで、自分が撮影した画像なんで、これはちょっと要するにこの音声メディアだと伝わらないかもしれないんですけど、まあ、はい、2リットル用のペットボトルをですね、
うん、
2リットル用のペットボトルの、まあ、1側面ですよね。だからその広い方を四角く切り抜いてですね、
はい、
まあ、横に倒した状態で、あ、まあ、こう、2リットルの、まあ、ちょっと角張った四角いペットボトルの、まあ、一面を取り去ったので、まあ、うん、横になった、まあ、箱状になってますようで、その箱状になってるんですが、こうすると横側に、キャップというか口が来るんで、このキャップを緩めてですね、水をザーッと流して捨てて、で、それでまた閉めて、で、上から、まあ、やかんに入れた飲み水とかを、注ぐっていうことで、もう簡単に水が変えられますみたいな。
結構お手軽な感じですね。
お手軽ですね。お手軽栽培ができますよ。現在のね、もう、ペットボトルとか、リサイクルゴミで捨てるわけじゃないですか。
うん、
でも、もうそういう捨てれてしまうものが非常に、ね、こういった優れた栽培容器としてリサイクルができるという。
あ、なるほどですね。これは、豆苗ってちなみに、あれですかね、はい、もやしの仲間ですか？
豆苗は。
日光を当てずに育てたのがもやしでしたっけ？
ああ、もやしは光当てないんですよ、確か。
もやしが
白く、うん、
光当てないんですよね。
はい。で、これ豆苗なんかその、なんか、よくわかるんですけど、パッケージにその、なんでしょうね、まあ、外国産の豆とかも使ってるみたいなんですけど、
はい。
まあ、厳選した豆から育てていますよって書いてあってですね。
うん。
で、まあ、基本、なんか屋内でなんか光に当てて育てろって書いてあったんですね。
うん。
で、あ、これ外だと良くないのかな、まあ、虫がつくのかもしれないし。
いやでもこれからあれですね、もう大量生産になっていく、うん、
そうですね。だからまあ非常にまあ100円ぐらいですよね。だから、うん、でものすごい上に桃とあったわけですよ。でこれキッチンバサミでザクッと切り取って、
はい、
最初買った分はもうもうお湯で茹でて、それ水を切って、まあ、他の、まあ、麺とかと一緒に食べたんですけど、あれですね、もうその根っこの段階で、根っこの部分を見ると、その、
うん、
発芽してない豆がいっぱいあるんですよ。だから、あ、ここから伸び、また新しく伸びるんだなと思ったんですね。
あ、
うん。だからもう工場出荷時に、結局は作る段階でその全部が発芽するしてはくれてないけど、そのある程度なんでしょうね、その基準を満たしたらどんどん出荷してみたいな感じなのかなと思ったんです。
うん。
うん。
もうあれですかね、の自動化も視野に入れてる感じですか？こうぐるぐる回って水が
。まあでも、これは、栄養がないですか、ね、栄養がないっていうのは、だから、水だけ入れてたら、その水分しか、植物は得られないわけなんで、
はい、
もうこれ、あれですね、この根っこというか、この豆じ、発芽するその豆自体のもう、栄養が尽きても、発芽しきったら多分これ、終わりでまた新しく豆苗は買っていかないといけない感じですよね。
うん。
だからその、豆苗をずっとサイクルで収穫し続けるには、その、 豆まで育てて集落化しないとちょっと厳しいなみたいな話ですね。
そこはじゃああれですね、厳しい、その、なんて言ったんですかね。でもまあ、あれの一歩ですよね。なんて言ったんですか、うん、自給自足への。
ああ、自給自足って言いますね、昔から。
これ、あれですね、その、ちょうどステイホーム期間なんで、
はい、
結構良さそうですよね。
はい、ああ、そう。
気軽に始めて、
うんうん、
でそこからハマっていく人は多分、しいたけとか、
はい。
じゃんじゃんやっていったりするのもいいかもしれないですね。
ありますよね。あの、なんでしょう、あの、おがくずとか、なんか、あの、木の粉末で作ったような、
うん、
あの四角いブロックに たくさんの菌糸が打ち込んであって、で、家に置いとくだけで、あの、しいたけとか生えて
る。うん。だから結構、その、大量にしいたけ栽培してる人も、でも、はい、その、しいたけとか、あれが、別にその、あれですよね、麻薬、大麻とかじゃないんで、
はいはい。
個人でその大量に栽培して捕まるってことはないですよね。
ああ、それはないですね。だからその、ね、
あ、じゃああれなんですかね。タバコの葉っぱとかダメなんですかね。
なんか、栽培自体が、だからその、結局、あれですよね。だからその、法律上のなんかその免許が必要なものとかありますよね。うん、だからその栽培自体。
ライセンスが必要。
はい。だからその、結局、だからその、大麻はなんで育てちゃダメなんですかっていうのは、一応、大麻の栽培自体は許可制になってますよ。というか、免許制ですよって、だからその、大学院とかで植物学とかをやっていて、
うん、
植物学の学位を持ってたりすると、まあそういう免許は取りやすいっていうところですね。だからその、うん、まあその実験に使うんだっていうことで、
あの免許を。伝統工芸でも使う用途で育ててありますよね。
はい、ああ、歴史的には、まあ大麻草自体、ほとんど日本に生えてるのは、繊維を取る目的のものだ、なんですね。だからその、いわゆるそのみんなが、ああ、なんか、その、なんでしょうね、いわゆる酔った状態になるようなものを想像する、
うん、
なんか、幻覚成分みたいな、もともと、なんか、日本に生えてるのは、確か、ほとんどないとかいう話だったですね。だから、その、うん、ほとんど、なんか、繊維目的ですね。植物性の繊維を、取って、だから、まあ、最近だと、最近というか、まあ、2、30年前か、まあ、ヘンプ素材とか、で、
うん、
結構、ね、まあ、体にも優しいっていうことで、まあ、ちょっと高い値段でね、売られてたりする加工品ですよね、繊維加工品の原料に使われる。
うん、なるほどですね。で、もう一個その、家庭内栽培だと、
はい。
その、それこそその、義務教育で大概そのチューリップとかトマトとかを、
はい。
だいたい5月とかに育てて、
はいはい
はい、夏休み持って帰るんですね。
はいはい。
で、それをこう、まあ、ベランダとかでその後も育てると思うんですけど、
はい。
で、それがあると家にその子供がいるっていうのが、
はい。
子供がいますよっていうその目印になっちゃうんで、なんかその家の外の見えるとこでは育てないでくださいみたいな、
ああ。
今、言われるって聞きましたね。
なんかそれも
時代だなと思いますけど、
時代ですね。なんか時代というか、もう、はい、うん、まあ今割と本当、まあ治安は悪くなってるというか、
うん、
まあだからそのね、前の配信で話した、まあ結局犯罪の数自体ですね、まあほとんどが強盗殺人だったけど、戦後すぐのもう、1940年代とか1950年代の方が、
うん、
日本は今の7倍ぐらいの数の、犯罪があったけど、まあちょっとね、まあこの新型肺炎の拡大とかで、まあ非常に経済状態とかも、まあ世界的に悪くなってくると、まあそれ世の中も進んで、まあ犯罪も増えてきますみたいなことはあるんで、うん、
まあでも、そうですね。犯罪とかは全部白書にデータがこう、遷移されて、
はい、
残ってますからね。
うん。
かなんか。じゃあ、まあ、あれですね。植物の話。
植物、アグリカルチャーアグリカルチャーって書いてあるんですけ
ど。でもやっぱその、どうですか、そのやっぱ育ててみて、その愛着とか湧くんですか？
あ、やっぱこう、目にしていて自分がこう、ね、あの、水を与えてこう、手間をかけると、やっぱ愛着は湧きますよね、何でも。
うん。
なんかそれは、もしかしたら本能的なものかもしれないです。
ああ。なるほどですね。植物は今、その観葉植物育ててるんですけど、
はいはい。
今あれですね、夜間を育ててて。
夜間っていう
の？あの、ちょっとあのですね、黒ずんでたやつ、夜間を、
ああ、はいはいはい。
めちゃくちゃ綺麗に磨いたんですよ。
はいはいはい。
その、これでも買ってぐらい磨いたら、めちゃくちゃ綺麗になったんで、
はい。はい。
で、その夜間ってあれなんですよね、一回こう、その、沸騰させたら、だいたい水垢がつくじゃないですか。
ああ、つきますね、水垢は必ず。
で、そうですね、だいたいその、それとかもこまめにその拭き取って、
はい。
なんかこう、どうやったら綺麗になるかなって最近その、いろいろ試すのが楽しいですね。
ああ、あの、なんかおっしゃってましたね。おっしゃってたというか、あの、確か、あの、ツイートでなんかいろいろ磨いたりされてましたよね。
そうですね、はい。
紙ヤスリとか使ったりとか。
ですね、それもなんかそうですね、今重曹につけたらその取れるとかって聞いたんで、
はいはい、
それまだやってないんです。やったらもっとなんか磨きピカピカなるかなっていう、そのなんかこうあれですね、変な愛着が湧いてきて、
あ、
すごい自分の顔とか映るじゃないですか、磨いたんで、
はいはいはい、
だから今すごい愛情込めて磨いてますね。全然この関係なかったですね、話と。
いや、なんか、あれかもしれない。だから、その、まあ、人間が、その、まあ、その、さっきの、まあ、豆苗で、あの、生物的なもの、まあ、植物ですよ。うん、まあ、生き物に対する愛、
はい、
愛情、愛着で、で、やっぱりその、なんでしょうね、あの、使い慣れた手道具とか、その、
うん、
やっぱそういうのの、なんか愛情、愛着はありますよね。あの、だから、その、うん、なんでしょうね、その、だからそのもう時代遅れになったもう型落ちで、その維持するコストも高いんだけど使い続けるとかは結構それは何でしょうね、なんかそのクラシックカーを愛好するみたいなね、あの理由としてはなんかそのクラシックカー自体がその社会的なステータスシンボルになるような、
うん、
車ではないのに愛車としてというか、まあそれを非常に愛着があって、もう全然お金をかけることが割に合わないのに、もう自分で部品まで自作して、うん、維持する方とかもいるわけじゃないですか。
うん。
だからその、道具に対する愛着で、同僚さんの場合は、なんか、なんでしょうね、その、自分が、なんでしょうね、なんかその、まあ、家事も仕事であるとすると、それに使う、ね、夜間であるとか、それに、まあ、非常に愛着が湧くと。
うん。いや、その、で、またその脱線につく脱線なんですけど、
はい。
その今、そのクラシックカーの話したじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれですね。なるべくこのポッドキャストって、あれですね。バズったのは、バズワードとかっていうのは、入れない方がいいのかもしれないですけど。
はいはい。
ちょうど、あのロックバンドのソフィアってご存知ですか？
ああ、ソフィア、あんまり聞いたことはないんですが、メンバーの顔とか、
ああですね。
存じ上げてます。はい。
そうです。ボーカルの松岡さんのスポーツカーが炎上ってことで、
はい。
80年製のコルベットが炎上したってことで。
それ炎上っていうのは、それ火がついても
いい。あ、リアルにその火がついたってことで。
ああ、はいはいはい。
まあ、まあこれは、多分、メンテナンスし、その、お金かけてメンテナンスしててもこういう事故があるっていうと考えると、
はいはい、
なかなか、そうですね、多分僕もそのうちその多分なんでケトルにしないのみたいな。絶対安全じゃん、はいはい、みたいな。
うん。
いや、夜間が愛着があるんだって言ったら、いや、それよりもその安全第一だからもう捨ててよって言われる気が、なんかその未来を、なんか今、自分の中でこうクロスオーバーしてしまいましたね。
まあ、そうですね。私が、まあ、使ってるものも、 まあ、愛着があるからずっと使い続けてるものは結構多くて、
うん、その辺の線引きが難しいですよね。
うん、
だからこうブレーキ効かなくなって人を殺しちゃうこともあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
なおかつエアバッグとか旧車ついてないんで、
うん、
でもその現行の道路交通法はその旧車も別に OK ですもんね。問題、何も問題
ない。そうですね。うん、まあどちらかというとそのまあ日本は法的にはあまりにも古い車はあのちょっと持ちづらくはなってるんですね、お金がないと。
うん、ああ、うん、そうですね。
あの古い車を維持すればするほど、まあ、損をするようになってて、うん、新しい車を買った方がお得なようにはできてます。
うん、あ、まあそれは、うん、じゃあそういう背景もあるんでしょうね。
うん、だからまあいわゆるその自動車メーカーが多かったっていうのもあるんですよね。まあ新しい車を買ってもらわないことには経済が回らないっていうところです、
ね。うん。なるほどですね。まあそれもじゃあ。その時はその旧車乗りの人はすごいお怒りでしたけど、はい、
うん、
まあトータルで見た時に、まあ、寿命は2回は変えられないですからね。
まあそうですね。でまあ今車が炎上ってくるっていうんでパッと思ったのがあの、
はい、
結構今その新型肺炎の拡大でそのあのまあ人によってはそのね、あの、
なるほど、
消毒用アルコールとかね持ち歩いてるけど、うん、あれ70度以上になったらあの発火するんで、
うん、ですよね。
あのね、だから車の中、ね、あの消毒用アルコールジェルとか、まあ、エタノールですよね、うん、入れてるともう自然発火してあの車両火災になりますよみたいな話なんで、まあ、それは割とその皆さんご注意なさった方がいいかなっていうところです、うん、本当に自分の愛車が炎上してしまう、うん、
そうですよね。今もう炎上っていうと分かりづらいですね。逆転逆転、
うん、なんかダブルミーニングですよね、うん、だから
なるほど。これもしかしたらそうですね。1968年のコルベット。ジェル、そのアルコールジェルの可能性もありそうですね。
はい。
で、戻っていくと、あとあれですね。
はい。
あの、この間 DM で、あの、ツイッター経由で、
はいはいはい、
モデリングの話がすごい面白かったですよって、
は
て、
あ、はい、
旭川明さんってツイッターで DM をもらって、すごい嬉しかったですね。
あ、
本当に聞いてる人いるんだと思って。この、なんですかね、自分の身内しか聞いてないと思ってたんで、
はい、
友人とか、このリンクを配ってる、はい、まあ一応そうですね、その、Apple Podcast でいろんな、
うんうんうん、
ですね。ここでは配信してますけど、
はい、
これ逆に思ったんですよ、
はいはい、
これなんかそのそれこそそのビジネス書とかであったんですけど、
はい、
そのあなたの本読みましたって言って感想をこう送って、その編集の人かな、
はい、
はい、でそっからそのなんか仕事を取ってくるみたいな、
あ、はいはい、
逆にこの自分もやっぱその本当に面白いと思ったものとかそのクリエイターにレスポンスを送るってめちゃくちゃ大事だなと思いましたね。
ああ、なんか、そうですね。だから、その、あ、この本は、すごい役に立ったし、あの、すごい良くて、うん、こういうことを思ったっていうのは、結局、なんでしょうね。なんか、テキストに起こしたりとかして、誰かに渡さないと、なんか、うん、その心の中にしまったまま終わってしまうんですね。
う
ん、
そうですね。大概、そう、よか、その、もう、大量に消費されて、次のっていう感じで、その漫画とかいい例ですけど、もうそれでバラバラって情報見て、また次のみたいな。
はいはい。
行きがちなんで、
はい。
そっからこう、
うん。
なんて言ってるんですかね。
本人。なんか、まあ、うん、そこから何か、ね、生産物を生むみたいな活動になりますよね。うん、だからその、まあ、だから簡単に言えば、まあ、読書感想文も、うん、いわゆるその、それもクリエイティブなんだみたいな話ですよね。だからその、
うん、
結局その、まあ、本っていうのは、いわゆるその、書いた作者と、読者の、まあ、なんか、心の対話なんだみたいなことを言う人がいるけど、いやいや、それはなんか、インタラクティブなメディアじゃないか、対話ではないけど、みたいなところだけど、うん、いわゆるその、受け取る側によって解釈が違うんですよね。その、結局、どういう人生を送ってきたかとか、そういうので、見え方とかも、まあ、全然、変わりますから、
うん
うん、 だからその人によって書く、あのそのそれぞれの読書感想文はもうそれぞれまあクリエイティブなんだみたいなところはある、
うん、ですよね。あとやっぱその作る人はたくさんいる中で、それこそポッドキャスターもいっぱいいますし、
はい、はい、
その音楽とかもやっぱ大量に作、はい、そのなんて言ったらいいですかね、
うん、
アマチュアも作るわけじゃないですか。
はいはい。
だからその中でそのこうそれをその DJ みたいに DJ の仕事みたいな、
はいはい、
それをこうチョイスして、
はい、
その発信するっていうのは何ですか。今 YouTuber で文学 YouTuber ベルっていういるんですけど、
はい、
その小説とかをこう結構その紹介してるんですね。
はいはい。
それ自分結構登録して見てて、
はい、
それ見てその本読んだりするんですよ。だからそういうのってなんかどっか抜きこうまだ埋まってない枠ないかなとかって思いましたけど。
ああ、それはなんか、結局なんかその方が、そういう読書について紹介していて、うん、それがもう、枠であって取られているからって諦めるのではなくて、あれですね、私が思ったのは、その方とその、それを、を受け取ってる自分っていうのは、それは、違う人間であり、違う存在であり、うん、世界は違う見え方がしているので、自分が同じことをしても同じことにはならないんですね。
ああ。
アウトプットが結局。
うん。
うん。
なるほどですね。だから今、それこそ、YouTube の話していいですか？
ああ、いいですよ。
YouTube、その、YouTube、カジサックってご存知ですか？
カジサックさんは動画拝見したことがある、多分1、2回見たくらいで。
ああ、そうです。僕も動画自体見てない、あんまり見ないんですけど、
はいはいはい。
その、YouTube、そのテレビからの YouTube って今逆転してるじゃないですか。
はいはい。
もともとはその YouTube 出てた YouTuber ヒカキンとかがテレビに出てたのが、
はい、
逆でそのテレビとかで知名度のあるタレントがもう独自の YouTube チャンネル開設ってするのが今流れになってて、
はいはい、
で、その芸人さんが YouTuber デビューするってなった時に、
はいはい、
最初にその、やっぱそのコラボ動画がその再生回数伸びるんで、
ああ、はい。
なんかそのカジサックチャンネルに出ることが多いんですね。
あ、なるほど。
で、そのカジサックチャンネルで大概その、なんかアドバイスされるのが、
はい。
なんかその、今まではその、芸事とかは、その、ひた隠し、その苦労とかひた隠しにして、
はい。
その、語らず、で、その、ちゃんとその芸だけを表にと、表の、ところだけで、裏の、そういう苦労とかは絶対見せないみたいな、そういう美学があるけど、
はい。
その YouTube とかで伸びるのは、そういう苦労とか、苦労、なんかその、どんどんその成長していく過程をそのみんなで楽しんでるみたいなこと言ってて、
はい
はい、
うん、
あ、なるほどなと思って、
うん、
今ツイッターで下手くそな絵を毎日描いてる感じですね。
で、まあ、毎日追ってというか、毎日、なんか続けてらっしゃるんで、非常に素晴らしいなと思って。
そうですね。結構、まあ、本当はその、あれですね、なんか、添削きれいにその成形して出したいですけど、
はいはい、
なかなか、まあ、ちゃん、なんですかね、出さない、出して恥ずかしい思いしないと伸びないかなと思って、毎日書いてますね。
まあ、なんか、結局その、なんでしょうね、なんかもう自分がこの人は天才だみたいな思うようなレベルの人がいたとしても、うん、なんかその人、なんでしょうね、その素人が見て、あ、これはすごいプロの仕事だと思って、もうなんかその人にとってはもう恥ずかしくて、もう他人に見せられないような仕事だったりするわけですよ。
なあ、そのレベルまでいくとってことですね。
うん、そのクオリティが全く、自分で満足ができなくても、もうこれはもう全然作品としてはダメだみたいな
感じです。うん。まあ、難しいですね。例えばその絵は描くとなんか毎日そのなんかメンタル的に聞いてる感じがしますね。
はい、ああ、なんか脳の違う部分を使ってるかもしれない
ですね。うん。もう毎日習慣になって、
はい、
なんかそれこそそのタレントさんとかで その絵を描く、最終的に絵を描くっていう人は多いのは、
はい、
なんかそのやっぱり心メンタル的に落ち込んでたのかなってなんかふと思いましたね。
ああ、
ビートたけしだったり、まあ、鶴太郎だったり、
はい、
一回は絵を描きに行くじゃないですか。
ああ、やっぱ絵描きますね。絵描くっていうか絵を描きに行くというか、その多分絵を描くこと自体がその何でしょうね、その近代以降はもうこんなのは落書きだって否定されることが少なくなったからかもしれないですね。その完成度によって、うん、それを描くこと自体がもう社会に受け入れられないのではなくて、まあ漫画で言えば下手馬っていうのが、
うん、
世間一般で受け入れられるようになったのとか、まあそういう価値観の変化もありますよね。
うん、そうですよね。だから、まあ、うん、ありましたね。
だからその歴史的にはその名画とされているいわゆるその印象派のセザンヌの絵とかもですね、
うん、
セザンヌの絵に対して確かに日本の美術家の相田真琴さんじゃないか、誰だったかな、あの人か誰か添削、そのセザンヌの描いた油彩をものすごい赤ペン入れまくって添削してて、うん、もう これなんか奥のパースとかもめちゃくちゃに狂いまくってるし、物のなんでしょうね、遠近もおかしいし、なんか色味もおかしいしっていうか、まあ、そういうダメ出しの塊みたいにセザン、うん、ね、その美術館で永久収蔵みたいにされてる、永久収蔵とか、まあ、ずっともう100年もう何十年も展示されてるような絵に対して、まあ、そういう添削がされてしまったりもするわけで、
うん、それこそその相田誠さん、今一瞬ちょっとバズってるほぼ日の記事で、
はい、
なぜその技術を学び続けなければならないのかっていう記事があって、
はい、
なんかそれでそのあまりにも完成しすぎているとその、うん、そのスケール隙がないので、わざとその、はい、その読者のその見る人の引き込むために抜いてるっていう風な話をしてた気がしますね。
はい、うん、
それを計算、それこそ相田真琴さんなんかその絵画の説明で言ってましたね。
はい、なんかまあ以前にある方がまあなんでしょう、なんかウェブで書いていた、まあ、文章で、
うん、
あ、これはそうかもしれないなと思ったのが、何が一番難しいかっていうとですね、まあ例えば絵の話をするとですね、
はい、
さっき私が下手馬って言葉を口にしたんですけど、うん、下手馬って言葉があるとしたらですよ、はい、いわゆる上手くて上手い上手馬っていうのもあり得るわけじゃないですか。で、
それありますよね。もう完全にその、うん、色鉛筆だけで写真とほぼ同じ再現できたりする人とかって、
うん、
いますよね。
うん、でなんですけど、結局その、なんでしょうね、どれが芸術表現として価値があるかみたいなのを、
うん、
まあ、ものすごい偏見があるけど順位付けするとみたいなことで、そういう文章をツイッターではなかったかもしれないですけど、ウェブに投稿している人がいて、ああ、確かにそうかもしれないなと思ったのがですね、結構ですね、難しいのが、まあ、一番難しいのが下手馬なんですよ。
うん、
で、まあ、2番目ぐらいがね、確か、一番難しいのが下手馬で、2番目が、馬ですね、
うん、
で3番目に来るのがなぜか下手下手なんですよ。下手下手が一番下じゃないんですね、
うん、
で下手下手が一番下じゃなくて、一番下が馬下手でしたね、高橋さん。だから結局、まあ、ある程度画力が上がってくると、結局その写実的な絵だったらもうひたすらもう写真に近づけるっていう、これはもう、うん、80年代以前も70年代とか60年代にいわゆるその絵画運動として流行ったフォトリアリズムとかスーパーリアリズムっていう流れがあったんですけど、
うんうん、
もうそっちの流れになっちゃうんですけど、もうそれ言ってしまうと、もう写真でいいよねみたいになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
うん、写真でいいよねになるんで。
そこを、実はですね、結局その、今、VR もそうなんですけど、
はい、
VR 被って見えるその現実空間、あ、うん、すごい、その、でもそれって、普段見てる現実 の延長だから、何が面白いのって言われたら、何も言い返せないんですよね。
うん、
もう一歩踏み込んで、その、レディープレイヤー1ぐらい。
はい。
それこそその、フォートナイトが目指してる、何でしたっけ、なんか、単語がありましたけど、はい、そういう、もう常にその世界線の中で、
はい。
なんかやり取りするっていう。
あ、
ニューゲームじゃなくて、なんかありましたよね。
ユーゲームじゃないですね。ユーゲーム、なんだったかな、ちょっと今言葉が。
今まではその、それこそ、その飲み会でその打ち解けるとかじゃなくて、はい、ゲームで、その、ボイスチャットしながら、
はい。
その共同作業で、打ち解けていくような。
うん。
そうですね。現実は、それもそこにあるんで、それと同じものを作ってもしょうがないんですよね。
はい、うん。だから、まあ、まあ、日本人はすごい、ね、モネとか、
うん、
まあ、さっき話したセザンヌとかですよ。はい、あとは、まあ、そういう、印象派絵画かな。なんか、まあ、日本って、まあ、すごい、歴史的に、まあ、すごい人気があって、好きな国民性って言われるんですけど、結局、その印象派自体も何で出てきたかっていうと、歴史的には、結局、写真の登場が大きかったんですね。それ以前の、新古典主義とかあった時も、ものすごい、写実的な方向性目指してたんですけど、
うん、
やっぱ、芸術家も、なんだろう、もう、写真技術登場したら、これ写真でいいじゃんになっちゃうわけですよ。
う
ん、
そうです
ね。で、それに加えて、同時期にちょうど、チューブ入りの絵の具が登場したんですね。で、それで、チューブ入りの絵の具が登場したことによって、屋外にスケッチに行けるようになったんですね。
うん。
うん。だから、それまでは、もう画家っていうのは、なんでしょうね、自然風景とかを描いていたとしても、外では基本的には、木炭を使ったりとかして、もう、チューブ入り水彩絵の具とかもないわけなんで、モノクロで描いて、頭の中にもう色彩とか風景をもう頭の中に、
うん、
なんでしょうね、もう記憶して家に帰って、自宅の中のもう工房で自分で絵の具を調合して作って、それで描いてたみたいな話ですよ。
その記憶してってことですかね。
はい。
うん。なるほどですね。ほら。で、ちょっとあれですね、さっきの補足でメタバースですね。
ああ、メタバース。まあ、言うなんとかから
ちょっと。そっちに引きずられちゃった。
引きずられてちょっと、
うん。
全く出てこなかった。
なんで、もう一個その戻ると、なんでその、やっぱスケッチするかっていうと、なんかその、見てると思ってたものもなんかそれこそ見えてくるみたいな。意外とその、自分で見てるつもりのものもちゃんと書いてみると書けなかったりするっていうのはちゃんと、
はい、
表現力が足りないのもあるんですけど、ちゃんと見てなかったっていうことが一つと、
はい、
インセプションってご覧になりました？
あ、見ました。結構大好きですね。
ただインセプションでその出てくる建築家の学生が何するかっていうと、
はい、
その街を作るんですよね。
確か夢で見る世界をこうイメージで作ってましたよね。
その自分でそのもう想像して、
はい、
作るわけじゃないですか。その自分のそのコントロールして。
はい。
だからその時にその素材をちゃんと準備しておかないといけないってことですよ。なんかあれに近いことって多分それ、うん、そのうち多分できるようになると思うんですよね。
はいはい。
その場でその自分のこう、思い描いたやつをフィールドに表現するみたいな。は
い、うん。
なんかそれを見据えてなんかスケッチして自分の中で詳細な、
はい、
なんていうんですかね、ところを捉えていければなっていうのはちょっと大いなる野望としてありますね。
うん、そこがなんかスケッチで書くことによって観察眼が非常に鍛えられるところかもしれないですね。だから 世の中にこうやって、例えば、この iPad とか、
うん、
まあ、目の前にあるんですけど、あとは、まあ、長方形の形状のですよ、
はい、
いわゆる工業製品とかがあるわけなんですけど、まあ、一般的っていうか、まあ、普通の人が見ると、
はい、
もう普通に、もう長方形直方体の、いわゆるその工業製品あると思ったら、それ直線でできてると思っちゃうんですけど、
はい、
いや、それ曲線でできてますからって話なんですよね。本当にですね、四角いものをですね、図面で四角く描いて、で、それを、もう工業生産とか、あとは、まあ別に工業生産じゃなくても、あれですね、手工芸の時代とかで、例えば漆器の箱とかでも、本当に直線に作るとですね、人間の感覚、人間の目と脳で見ると、凹んで見えるんですね。だから、いわゆるその四角いものを四角く見せるためには、人間に感じさせて見せるためには、もう本当、例えばもう、30センチで、もう1ミリ以下とかで、もう 0.何ミリとかで、わずかに膨らませた曲線になってるとか、そういう感じです
ね。うん。そう、示唆があるってことですね。
はい。だから、それも、これはまっすぐの線なんだっていうのは、それ実は、あなたは、それ、錯覚ですよみたいなところで。
そう見えてるだけ。
そう見えてるだけで、だからその、うん。だから、スケッチとかしたりとか、
うん、
まあ、あとは、専門的な、例えば、ね、デザインとか建築について学ぶと、なんかそういうトリックとかも結構、
うん、
分かってくるところありますよね。
面白いですね。そこまでいけると。
ですかね。まあ、これは、ちょっとエピソードになると、はい、なんかまあ、私が、まだ10代後半だった時の、プロダクトデザインを専攻だった時の、まあ、実習の時に、
うん、
本当に図面で直線で書いて、設計したらですね、教授にめちゃめちゃ怒られたんですね。ちゃんと物見ろって言われたんです。
ああ。
うん。
それはプロンプターかなんかで書いたんですか？
いや、ですね、私は左利きなんで、
ああ、そっか。
なんか、私が在学中に、あれです、プロッターじゃなくて、その時はまだコンピューターじゃなくて、その課題では、ロットリングとか使ってましたね。ロットリングとかカラス口を使って図面を描くみたいな感じですね。うん、ただ、その大学がその、左利き用の製図台を用意してくれたらよかったんですけど、その、
うん、
その美術芸術系のその、まあ、学部なんで、その、まあ、いわゆるなんか、まあ、ね、脳の使い方の関係が、まあ、左利きの学生も結構多いにもかかわらず、なぜか大学がその、図面を描く演習室になぜか右利き用の製図台しか、
うん、
用意してないので、まあ、学生が非常に苦労したって感じですね。
No.
まあ、非常に左利きの学生が、その、なんでしょうね、その製図の演習とかがあった場合もかなり不利だったって感じです。
うん。
うん。
まあ、そうですね、基本的にそうですね、すべてのプロダクトが右利きの前提条件に設計されてますもんね。
そうですね。
なかなか。一通り、あれですね、自分、だからそういう、あれですよね。右利きの人は、そういう左利きの人が、そういう困ってるってことを、
はい。
全然、あれですもんね。
ああ、
気がつかないんですよね。
うん、全く気がつかないですね。だから、
うん、
まあ、世の中では、まあ、右利きが圧倒的多数であり、
うん、マジョリティ。
マジョリティで、すべて基本的に右手に使いやすいように、世の中の製品もできてますし、
うん、
で、まあ、あとは、文字の書き順とかもですよね。文字自体も、右手で書きやすいように全部できてますから。
うん、
まあ、そういうのにも、気づかないんですが、まあ、逆に、それはまあ、逆に、なんて言うんでしょうね。まあ、左利きの人間の場合は、 そこに気づいてる分、本当に使いやすいものを設計しやすいっていうのはありますね。
うん。なるほどですね。そう、ハサミとかもあれですよね。有名なところで言うと、左利き用じゃないと切りにくいんですよね。
あ、そうですね。だからその、結局私が、中学までが、なんか左利きのハサミがあるっていう存在自体知らなかったんですね。で、
うん、
自宅にも、その、親が置いてるハサミも、なぜか、右手用のハサミしか置いてないし、主にいつもいる親は、右利きで、まあ、学校に行って図工の時間とかでも、ハサミは右手用しかなくて、いわゆるその、ハサミ手に持って、ハサミって構造上、左手で持って、こう、右手を、まあ、ハサミを持って切っても、うん、力の加え方が難しくて、かなり、手に筋肉をつけてトレーニングしないと切れるようにならないですね。で、高校に入った時に生まれて初めて、左手用のハサミがあるっていう存在を知って、国用の製品だったんですけど、それを買って非常に感動しました。だから15歳ぐらいまで私はその、ハサミっていうのは切れない道具なんだって思い込んでいて、
うん、
で、基本的にも、小学校低学年から、カッターとかナイフをいつも持ち歩いて、それでいろいろ切ったりしていたって感じ
です、うん。そういうもんだと思って。
そういうもんだと思ってたんです。
諦めてたというか。
うん、
そういう、あれですよね、その、自分が当事者じゃないと、そういうその困ってることってなかなか気づけないんだなと思って、いうののいい例かなと思ったんですよね。
ああ。
その、まあ、差別とか、しかりですよ。
はい、
そういうある、そういうものがあるっていうのは、こうぼんやり知ってはいるけど、
はい。
いざその自分がその当事者にならないことには、
うん。
なかなかその、相手をおもんぱかることはなかなか難しいのかなと、ふと思いましたね。
あ、そうですね。なんか、うん、割と車椅子とかもそうですよね。なんか、その、うん、健常者とかの感覚だと、ちょっと私はちょっと車椅子だった時期が2ヶ月ぐらいあったんですけど、めちゃめちゃ段差とかきついんですね。無理なんですね、上がるのが。
うん。
車椅子。うん。で、これどのぐらいの腕力があったらいけるんだみたいな話で。
うん、
で、あとはその、建築家の方がその建物に対してスロープをつけてたり、
うん、
つけてくれたりはしてるんですけど、その古い建物のスロープだとほぼ車椅子の人間上がることができなかったりするんですね。傾斜がきつすぎて。
一応そうですね。そのスロープは12分の1、確か基準が決まってるんですけどね。
はい。
車椅子登れるように。あ、でもそれは、あ、そっか、旧式だとそこに、あれが規制がなかったってことですよね。
はい。
そういった意味でも整備されていって良くなってはきてるんでしょうけどね。
そうですね。そこがなんか、なんでしょうね。昔よりっていうか、今の方がずっといろいろ、なんか良くなってるみたいな、うん、なんかその、ね、だいぶ前の、まあ、ビル・ゲイツさんも選んでいたファクトフルネスの話みたいなことになるかもしれないですね。うん、
ですね。まあ、今、そうですね。この良くなってる時代なんで、
うん、まあでもね、こういったもうちょっとまあ、世界的にはまあ非常に、まあ、経済が悪くなって、うん、まあ、世界恐慌のような状態に なってしまったので、まあ一概にはいいとは言えないんですが、その、はい、なんですかね、声を以前は声を上げられなかった人がきちんと、まあ、表明できるようになったというか、
うん、
まあ、そういう部分の良さはあるとは思っていますね。
なるほどですね。それこそあれですよね、学校に行けなかった子とかの方が、
うん、
逆にその今なんですかね、逆転しちゃって、
はいはい、
そのなんですか、リモート授業とかでだったら、はい、問題なく参加できるわけじゃないですか、
うん、
そういうなんですかね、ちょっと今、あれですね、脱線、話変わってきてますね。
そうですね、だいぶ脱線してきましたけど。うん、
まあ、良くなっていると信じて。
そうですね。
あ、こんな感じですか、じゃあ今日は。
なんか今日、なんかトピックの消費というよりは、なかなかこう脱線に次ぐ脱線で、
うん、
結構、まあ、蛇行運転したのかもしれないですけど。
うん、なんかその、いつも聞いてる、ポッドキャスト、あれですね、バイリンガルニュースがこんな感じですね。
ああ、そうですか。あ、そうですかっていうか、私も、必ずではないですけど、バイリンガルニュースを、ちょっと、うん、まあ、自宅で、筋トレをするときとかに聞いたりしてます。
あ、筋トレ言ってましたね。やってるって。はい、どうです？どうですってか、もともとその、継続的にやられてるんですか？
いやいや、筋トレを人生、今まで生きてきて生まれて初めて筋トレを始めました。
ああ、なるほど。そうですね、はい。めちゃくちゃこれ、筋トレやってる人の悪い癖なんですけど、そういう、なんか、ちょっと言いたくなっちゃうんですよね。こうした方がいい、あした方がいいっていう。プリズナートレーニングってご存知ですか？
プリズナートレ、いや、初めて聞きましたね、その言葉。
なんか、その、プリズナートレーニングっていうのは、その、道具とかを使わずに、
はい。
その、まあ、囚人、囚人の方ってムキムキじゃないですか。ムキムキ、アメリカとかムキムキのプリズンブレイクもそうなんですけど、
はい。
結構、まあ、そういう、どうやったら、その器具を使わずに筋肉増やせるかみたいな、
はい。
その本があって、
はいはい。
で、最終的に、でも、器具使わないって言っときながら、その、懸垂が最強っていうところに落ち着くんですよね。あれって思うんですけど。でも確かに、自分も今4月の半ばから、
はい。
平日、に、その、懸垂、平日懸垂、まあ、60回から77回するって決めて、
はい。
やってるんですけど、
はい。
その、それこそいろんなその、ジム行ったりとか、
はい。
その筋トレのサークル入ったりとかしてたんですけど、
はい。はい、
確かに、その、懸垂が一番コスパがいいですね。
ああ。まあ、経済的にも、もうそういう器具も、器具的にもみたいな。
器具的に、なんかその、全身に、その、
はい。
腹筋とかにも効いてきてて。
はい。
だから、ぜひ、チンニングバーを買ったらいいですよっていう、その、はい、嫌な、あれでしたね。筋トレの人が言いがちな。いや、本当あれなんですよね。こうした方がいい、ああした方がいいっていうの、溢れすぎてて。
まあでも、その、あれですよね。だから、その、まあ、ね、なんか本当そういう、実際やってる方の本当アドバイスって本当重要なんですよ。なんかそういうの結構うるさがる人も多いんですけど、それはまあ実際の経験に基づいてることですからね。
あとその一個だけですか。
はい。
どうしても言いたいのがそのなんかプロテイン取ったりするっていう人いると思うんですけど。
はいはいはい。
でそのプロテインって結構そのなんか自分はそのあんまり体に体質に合ってなくて。
あなんかなんか臓器に負担がかかるとか。
なんかそれで、ダメージ、その内臓ダメージしちゃう人とかっていうのを一回見て怖くなっちゃって。
はいはいはい。
で、今は、その、で、いろんなそのブログ、その、論文を、その筋トレの論文をブログに書いてる人のところにたどり着いて。
はい。
で、結局なんかその、日本人にはそのシーチキンが一番いいみたいな。
ああ。
魚の、それ。はい。プロテインが一番、その、吸収率がいいみたいなのを聞いてからは、
うん、
もう基本、もう、プロテイン代わりにツナ缶食べてますね。
確か私はなんかツナ缶のオイルを結構捨ててたんですけど、
はい、
知り合いからなんかその、いやいや、その、オイルにも栄養結構多いから、オイルも飲んだ方がいいよって言われて。
あれ飲むの厳しくないですか？どうやって飲みます？
いや、私はなんか、
サラダとかですか？
なんか、サラダにもオイルかけたけど、なんかものすごい、あれですね、油切ってしまって、なんか大変だなと。
昨日それこそその、サラダチキンを切らしてて、その、はい、冷やし中華だったんですよ。冷やし中華作ろうと思って作り始めた時に、はいはい、その、もやしもちょっと、賞味期限近くて捨てて、
はい、
なんかその、盛り付け入れないとと思って、
はい。
で、あ、シーチキンいいかなと思って入れたんですけど、めちゃくちゃなんかもう味変わりましたもんね、魚の
うーん。
あれで。
まあ、独特の、まあ、
そうですね、ちょっと魚の風味があるんで。
はい。
で、あ、オイルは、あれですね、はい、なんか、じゃあ、ちょっと使い道を考えてもいいかもしれないですね、
はい、
健康になら。
うん。
なんか、そのヨーグルトもなんか、その、上澄みの目とかって言いますよね。
ああ、ヨーグルト、なんか、ヨーグルト上澄みは結構言いますね。
ですよね。
うん。
なんか、本当あれですね、この、健康の話をしているとなんか自分年取ったなと思いますね、
はい、うん、まあ、これがあの老人になるとなんかあの集まってなんか多分病気の話を
知らずに健康なんですか、
うん、
まあでもそうですね、大事ですからね、
まあ、でもまああの人間ってあのあれですね、あのなかなかそのまあその健康の大切さっていうのは、まあ、健康を損なうとまあ、人間ってなかなかその太く短くはなかなか生きられないようにできていて、
うん、
案外結構生きてしまって結構その病気になると苦しみながら長い期間生きてしまうことになるので、まあ、そこが何でしょうね、うん、あの、まあ、人生を充実させるために、苦しまないようにするためにも、まあまあ、健康をきちんと管理する重要性かもしれないですね、うん、でもまあなかなかその健康的な食事をするとかも結構そのあの経済的になかなか負担が大きかったりして、うん、まあ、一つはそれが、ね、アメリカなんかであの低所得者層ほどあの肥満が多いみたいな、ね、問題になりますね。そうか、そう、安い食品はただカロリーが高いだけみたいな、うんうん、
ですよね。だからそのファ太ってる人ほどそのファストフードしか食べないみたいな、食べれてないみたいな現状が あるってことですもんね。
うん、
そしてじゃあこれで、はい、
はい、
今ちょっと途切れてたとこだったんで、
ああはい、じゃあなんか最後、ちょっとシーチキンとかあのね健康の話になりました今日はこの辺で。
そしてまた次はなんか、
はい、
そうですね、なんか一個はそのそれこそリスナーさんいるってこと分かったんで、今日はそのシーチキンのちゃんと油がめちゃくちゃ健康にいいっていう役立つ情報を盛り込めたんで自分の中でクリアした感がありますね。
はい。
一個だけ、一個ぐらいは役に立つ情報を、せっかく、ポッドキャスト聞いてくれてるんで、入れていきたいと思います。
はい。
じゃあ、お疲れ様でした。
じゃあ、お疲れ様でした。